Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガモナケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2012年7月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただきます。今回のエキスパートは東京大学大学院情報学館学際情報学部教授の菅三順さんです。俗悩む力、そして学問のすすめ、学校では教えてくれない達人の知恵を踏まえつつ、悩め学べそして生きろと題して行われた番組公開録音の模様をお届けします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
菅三順、1950年熊本県生まれ。早稲田大学大学院政治学研究科博士課程修了。東京大学大学院情報学館学際情報学部教授。専攻は政治学、政治思想史。著書多数。最新刊は秀英写真書から出版の俗悩む力。徳間書店刊、学問のすすめ、学校では教えてくれない達人の知恵。
Let's get knowledge with fun.
ガモナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは東京大学大学院情報学館学際情報学部教授の菅三順さんです。秀英写真書から待望の新刊俗悩む力を出版、そしてこの番組初の本、徳間書店刊、学問のすすめ、学校では教えてくれない達人の知恵にもご登場いただいた菅さんをお迎えしての番組公開録音の模様をお送りします。テーマは悩め学べそして生きろ。じっくりとお聞きください。
Let's get knowledge with fun。
それでは今回のエキスパートをご紹介いたしましょう。大きな拍手でお迎えください。東京大学大学院情報学館学際情報学部教授の菅三順さんです。さて、じゃあ早速進めてまいりたいと思うんですが、今回は、秀英社刊、こちら俗悩む力、そしてこの番組の初の本ですね、徳間書店の学問のすすめ、学校で教えてくれない達人の知恵、刊行記念ということのイベントでもあるわけなんですが、タイトルは悩め学べそして生きろというタイトルでお届けしていきたいんですが、まずはですね、今我々が生きているこの時代とか社会が悩ましいものなんですか？
悩ましいというよりはもう個人では解決できないものを付加されているわけですね。
個人では解決できない、
できない、はい、例えば世界経済がもう一回二番底になっても、これはもう国もどうしようもないんだったら個人が何かしろと言われても、もうほとんどこれは個人がやられることっていうのは限られているわけですよね。でそれは例えば東京で直下型地震が起きるかもしれない、あるいは東海東南海で起きるかもしれない。でそれにじゃあ個人が一体何ができるんだろうと。でしかしながら昔と違って情報はたくさん肩に我々にはこう飛び込んでくるわけです。だから昔の時代も確かに災難はあった。ただその場合には情報は今日ほど多くなかったと思うんです。つまり我々はまあ聴覚視覚いろんなところからたくさんの情報を得ながら、じゃあ実際にやれることは何かというとあまりにも無力という。だから逆に言うと情報肩のではない時代に生きてたのがまだ幸せかもしれない。
ああ、それを知らない、
知らない、
聞こえてこないから、
みんなが時々地下鉄に乗ってて今起きたらどうするんだろうかとか、例えばギリシャで選挙があって世界経済がこれはもう底なしのところに行った場合に日本経済どうなるんだろうかと考えると、これはまあおいおいこうおちおち生活はできないですよね。でもそういう情報はいっぱい我々はこう流されてて知ってるわけです。で知ってて何もできないと。 でこれが逆に無力感をもっと倍化させていると思うんです。で中世や近世の始まりであればこんのり情報は飛び交ってない、だから知らないときに突然やってくるという、
うんうんうん、本当に突然なわけです
よね、うん、だから皆さんどうでしょうか、自分が確実に死ぬということが分かっていて、そのたくさんの情報を流せてそしてあるとき突然死ぬというのと、
うん、
何も分からないんで突然死がやってくるとどちらが幸せかと考えると、
うんうん、
多分後者じゃないかなと。でそうすると我々はある意味ではこの情報過多の社会の中で実際にやれることは無力であるというそのすごいギャップの中に生きているわけ で、
うん、
でこれはやっぱり大変なことですね、
うん、それが、まあ、まあ本当に言い悪い別にしてそれが今現状なんだっていう
現状だと思うん
です、
現状だと思うんです、うん、
で、まあ、今回俗悩む力ということですけど、はいはい、まあ、第一弾となったのがこの俗じゃない方の悩む力、
はい、そうでしたね、
はい、こちらが2008年に出されて、はい、まあ、もう90万部を超えているというような、うん、ふうになってるんですけど、この悩む第一弾の悩む力の時とはまた状況が変わってきて、
変わってきているということと僕がやっぱ変わりましたね、少し
ご自身が変わってる、
うん、はい、もうやっぱり60過ぎたらもう何でもいいやという何でもいいやというのは少々のことでは
、はい、
まあ多分そう動転はしないんじゃないかな、
はあはあはあ、
だからやっぱりもうある程度これから10年間は言うべきことを言おうという、うん、そういうような、まあ、少しこう腹を決めてですね、
うん、
まあ、例えば具体的なことで言うと僕の父親も73で亡くなったから、まあ、考えてみるとあともう10年ちょっとでしょ、もう10年なんてあっという間ですよね、うん、だから結構やっぱり言うべきことは言った方がいいんじゃないかという、だからちょっとこれからはやや過激になろうと、
なるほど、過激閑散人が出てくるかもしれない、
はいはい、
で今回その俗悩む力の方では、まあ、前作もそうでしたけども、はい、夏目漱石だったり、はい、マックス・ウェーバー、フランクル、はい、ジェームスといった、はい、ですから今からもう100年以上前の先達たちの言葉とか論考が多数聞かれているわけですが、いやでも本当にこれ、ね、いろんなこう論考を見るにつけ、はい、彼らその100年以上前の彼らの予言というか先見の明というのに改めてやっぱ驚くところが多いわけ、はい、
そうですね、僕も読んでて驚きます、
はい、
だからやっぱり古典を読んだ方がいいと思うんですね、
うんうんうん、
でやっぱ古典を読むと今がよく見えてくるし、うん、それだけ風説に耐えられるものがある、
はい、
で彼らがやったことは何かというと一言で言えば人間は幸福のために生まれてきたんじゃないということ、
幸福のために生まれてきたのではない、
ではないということ、うん、だから人生の目的は幸福ではないと、で幸福になるかならないかということはこれは単なる結果であって、
ああそれは目的ではない、
目的ではない、うん、で少なくとも人生の目的は人生の問いに答えること、
ああ人生から問われる、
問われているということでしょうね、
うんうんうん、
だから彼らを見ると、まあ、唯一、うん、幸福そうに見えたのはフランクルぐらいだけど、でも彼も親は、うん、強制収容所で殺されてるし自分の最初の妻も死んでるし、だからずっと上げていくと、まあ、いわゆる我々の価値尺度からすると幸福な人は一人もいない
ん
です、
うん、
多分ですね、普通我々はやっぱ、まあ、お金があってそれから地位があって教育が高くて家族に恵まれて長寿で、まあ、これを大体こうある程度まあまあの幸福の基準にしているわけですね、
はいはい、
まあ、この中でも述べましたけど、でも今はこれ特権になっているでしょ、
そのいわゆるなんかぼちぼちのように見えるものが実はもう全然ぼちぼちじゃなくて、
ない
ものすごいスペシャルな、
うんうん、やっぱり特権ですよ、
うん、
だから僕のように大学教授になって一応終身雇用になっている人は特権なんですね、
その一時でも
う、うんうん、僕が今の若者の立場からするとその右か左かは別にして制度的に特権の機会を与えられている人、もちろんそういう中にある人も運悪く、まあ、病気で亡くなる人もいるかもしれない、あるいはいい人と出会わないかもしれない、あるいは家族の不幸もあるかもしれない、しかしながら多くの人はやっぱその、まあ、今申し上げたような幸福の方程式に一応みんなが大体良くすることができるんじゃないかと思ってたと思う、
うん、
今はこれはもう特権であって、で特権に手が届かないから苦しいわけですよ、うん、多くの人は、
うんうんうん、
非正規雇用やあるいは年収がこれぐらいしかない そして10年後は自分もリストラされるかもしれない、でそういうことをいろいろ考えると、そういうその幸福の方程式はもうほとんどこれはごくごくある特定化された指数しか手に入らないと。でもにもかかわらずハウトゥーものはやっぱりそれを目指しているわけですよね。でそれを目指せということだから前に進むしかない。で前に進むしかない中でもっと若い人にとってプレッシャーがあるのはオンリーワンを目指せという、
うんうん
う
ん、
つまりベストワンじゃなくてオンリーワンを目指せ、はい、つまり自分らしさを発見できない人間は人間的にダメなんだと。だから自分らしさを見つけましょうということですね、うん、
自分探し、
自分探し、
はい、
でこれ自分探しと同時に近代社会にそれはずっとあったと思います、
うん、
まあ、難しく言うとその本来性というかこれが自分の本来の あり方なんだと、
う
ん、で多分そういうものが最初に出てきたのがだいたい18世紀の、まあ、ヨーロッパでいうと終わりぐらいからで、これがロマン主義ですね、
うんうん、それが第1回目、
第1回目、はい、このロマン主義がまあ、おそらく1968年の造反も多分にそのロマン主義の流れの中に位置づけられると思うんです。で僕はその時は就職もできなかったけど、あの時代やっぱ学生たちはある程度売り手市場 で有名企業にたくさん入れた、で入れたけども反乱をするという、下半身はまあアメリカ付けで上半身だけは首から上はね革命ということ で結局そういう世代が日本の60年代か70年代の企業を担ってきたわけですよね。でそういう人たちがまあ団塊の世代になって、でそれが今リタイアしようとしていて、でその自分探しをもう一回今求められている若い人に、でも求められている彼らは全く売り手市場じゃない、東大の学生でも将来ホームレスになるかもしれないと不安に思ってる人もいる、つまり完全に売り手市場ではなくて買い手市場になってて、ですから本当にどんなに学歴があっても大学院を出ても職にありつけない人はたくさん出てきてる。これ中国だってそうですし、韓国はもう今日本よりもっと苦しいですね。非正規雇用は多分2人に1人だからこれぐらいひどい。でスペインは今 50% を上回ってるでしょ、失業率が。で高学歴化してるわけです。でそういう中で自分に実際に与えられるものはものすごくわずかなものでしかない。これさっき申し上げた情報過多であってやれることはほとんどできないと、
うん、
同じようにね、たくさんの知識を身につけたくさんストックは持っているはずだと、しかし自分にいわばお裾分けされるものはあまりにも小さい。でそれにやっぱり悩むわけですね。でそうするとやっぱりなかなかこう展望が開けないし、人生を降りる人も出てくる、もう降りたと。で降りたとなると逆にそれは反転して社会に対する、まあ、個人の暴発ということもなるし、我々はそういう社会の中に生きているというもう否定できない事実の中に生きているので、で、まあ、我々の方はというか僕なんかはあと数年経とまあ大学を辞めて一応本もそこそこ売れたし、そんなに生活は困らないかもしれないけど、まあ、幸せかどうかは別ですね。でいずれにせよ我々の世代は、まあ、ある経済学者が言うように、まあ、年金食い逃げ世代。じゃあそうすると30代40代はどうするんだろうかという、でそういうような状況に今なっていると思います。でこういう中でね、僕はやっぱ幸福の方程式の呪縛からやっぱ解かれるべきではない。つまり自爆ですね、はい、2つあると思います。幸福の方程式を依然としてこのまま続けていくか、あるいは自分を変えるか、で自分を変えるという意味はもう自分を変えようと思って努力していろいろこう切ない努力をしている人、男も女もいっぱいいると思います。自分の身体を変えよう、あるいは自分の何か知識を身につけようと、もうとにかく一生懸命頑張っている、頑張ってるけど与えられているものはあまりにも少ない。で我々の時代と比べると少ないと思う。で僕はよくそれに耐えていると思います、
うん、
日本の若者は、うん、韓国の若者ももうあの政治の季節は終わって、恩義大事で自分がどうするかというところにね、もう全ての学生の関心がいっているので、 大文字の政治をいろんな言われてもほとんどこう自分のリアルなものに感じられないんですね、うん、だから韓国でも日本に輪をかけて政治参加の投票率は落ちてるし、でこういうふうになってくればどうしたらいいかというと、これはもう幸福の方程式、その公式自体を変えなければ、変えるという意味はあの社会を変える前にそこからやっぱ自爆から離れてみようと、
個人レベルで、
うん、はい、だから僕は逆に言うと洗脳から離れたいというか、
洗脳、
うん、洗脳、
はい、幸福の方程式洗脳、
そうですね、うん、だからこれはまあ僕のこの本はある意味では、はい、あの知的な除染作業なん
です。あ、今までそういうのにとらわれていたものから、うん、マインドコントロールから、
うん、でそれは漱石がやったことなんですよ、うん、漱石が100年前に見抜いてたと思う、はい、こうなることを多分、
なるほど、
そうでなければ日露戦争の時に、はい、日本が絶頂にあった時に滅びると言える人はいませんよ、あの当時だったら国賊扱いだったでしょ、うんうんうん、
でも言った、
言った、だからよくね、あれは多分ね小説だからなんとか持ちこたえられた、うんうんうん、
まあフィクションですからね、
フィクションですから、
ま
だね、うんうん、でもよく読むと大変なこと言ってんのかよ、30年代40年代だったらこれはもう国賊扱い、うーん、そういう大変な過激なことを言ってるんです、
なるほどなるほど、うん、でもあえてそれは言っているし、
言っている
で読む人が読めばそれは除染作業になる、
うん、だから僕はあえて除染作業とつまり脳の中の除染作業、まあ、もちろんその汚染物は目に見えないね、はい、価値というものですけど、だからそこから免れた人がいたと、
なるほど、
もしくは免れなくてもそれで苦しんだ人がいた、はあはあ、でしかもその人たちは、はい、時代に先んじてすごいやっぱりある種やっぱ天才的な能力を持ってた、
うんうんうん、
だから100年前にその除染作業でそれが文学になったり、うん、社会科学になったりしたんじゃないかなと、
なるほどなるほど、はい、その除染作業はやっぱりねどうしても必要な、ちょっと僕もねさっきずっと話聞いてるのすごい暗い気持ちになってきちゃったんですけど、
そうですか、
うん、もうちょっとそれをなんとかする方法を教えてくださいって感じなんですけど、それはやっぱりキーワードの一つとして今回もう出てきましたが Twice Born というのが一つ大きなキーワードと思うんですけど、これをちょっとご説明いただいてもいいです
か。これはね、はい、漱石を読んでて彼が一番影響を受けたのはプラグマティストのウィリアム・ジェームスという人なんですね。で彼は漱石が一番読ん で漱石の文学作品の捉え方は彼の影響を決定的に受けていると、うんうん、で彼はまあプラグマティストと言われている人 で、はい、でちょっと調べてみたら1906年だったと思うんですね、日露戦争の後かな、うん、サンフランシスコ大地震が起きてて、でウィリアム・ジェームスという人は戦争大嫌いな人 で戦争はやめさせなきゃいけないけどそれに変わるべきものがなかなか作れない、うん、人間が絆を確かめ合ってそしてむしろ平和的に生き延びる方がいいというような状況が、ところがサンフランシスコ大地震が起きたら人は愛争って人を助けたと書いてある、
うーん、
つまり戦争に変わるものはこれだと、大変な災害の中で人は人を支え合っていると、でまあ今流行りの言葉で言うと災害ユートピアですね、
災害ユートピア、
うん、でその時は人間はガリガリモーラーになるんじゃなくて人にやっぱりシンパシーを持つで助けようと思う、でこういう光景を彼はまあそこで目の当たりにするわけですね。でそういう経験とかそれから彼自身がすごいやっぱりよく自殺しなかったと思うんです。宗教的経験の本の中に書いてますけど、これは あるフランス人の青年に固くしてそれは自分の自画像なんですね。でこれはもうとんでもない鬱の中にさまよった人で、漱石も事実上、まあ、神経、まあ、ノイローゼですから、で彼は共感を持ったんだと思う。でその中に彼は要するに経験したことは、要するに幸福な人って物事の本質にたどり着けないと、
幸福な人は物事の本質にたどり着けない、
たどり着けない、でそれをワンスボーンと言ってるんだ、ね、
一度生まれ、
一回生まれ、
一回生まれ、
はい、だから宗教なんていらんと、で全ては現世で解決できる、うんうん、でも生まれ変わるというのはやっぱり宗教的体験に近いものを持つ、
うんうん、
漱石は確かにすごく、まあ、異界用でしたからそれがひどくなって吐血をしてで、まあ、戸板で運ばれる、でその前後にジェームスの死をどこかから知らせられて、で僕は彼のジェームスに対する私淑ぶりは半端じゃなくて、 だからものすごく似てるんですね、
うんうん、ジェームスと漱石は、うんはい、
で漱石はもちろんあのどこかの特定の集門に入ったわけではありません。門という小説もあるけど、ただ生まれ変わりたいという気持ちを彼は持った。でそのことと日本の国家が生まれ変わってほしいということは、うんうん、絶えず重なり合ってたわ
け。なるほど、
うんうん、ただ単に個人として自分の人生を理想としようというだけじゃなくて、日本の国がもう一回生まれ変わってほしい、
うんうん、
だから彼は明治以来自分の先達となるものは一人もおらんと言ってるんです、
うん、
明治維新をある意味では否定するようなこと言って、
はい、誰もいなかった、
うんうん、俺はそんなケチな人間じゃないよと言ってるんです実際に、
はい、
で先達となるものは一人もあらずと言ってるわけですね、うんうん、これは生まれ変わりたいで生まれ変わるべき で、
うん、
でその前に彼が何をしたかというと、うん、結局そういう国家社会の中で生きざるを得ない余計者の青年たちを描いたと思います。
うん
でそれはもう全部共通している、
はい、
全部共通しています。で坊ちゃんだって先生になって最後は、まあ、電車の運転手になりますけども、まあ、一応なりわいはそこそこ、
うん、
あとは全部ね、定職を持ってても何か浮遊している人、
うんうん、
あるいは持たない人、まあ、今でいうとパラサイトしている人で、これはあの時代の都市部からすると人口の 10% かせいぜい 20% だったでしょ
う、うんうん、
でも今は日本の社会が全般的に都市化しているから、漱石が描いた主人公がもう我々の周りにいっぱいいるわけです、
うんうんうん、
だから漱石は今でも読まれている。
なるほど、うん、それを予見しているという読み方ができるというわけですね、
でそういう人たちを描くことで、うん、既存の秩序とか社会の持っているさまざまな問題点がやっぱあぶり出されている
、
余計ものを通じて、
うん
でまあ、これはまた余計な話を言うようですけど、漱石のこの間北海道に行きましてね、明治25年彼は25歳の時に徴兵逃れのために北海道に転籍してるんです、ね、
うん、
25歳、
はい、
22年間本籍地は北海道なんです、岩内町というところね、あの時代高田老藩も確か徴兵逃れしたと思いますけど、戦争が嫌いだった、
うん、
で彼はもう度重なる戦争の時代を生きてきているから、でそういうことを考えると明治国家の公営栄光というものに対して彼はものすごくやっぱり違和感を持っていたと思います。だから帝国大学の博士号も彼は拒絶したし、それから大臣の集まりで文学者が呼ばれても行かなかった。でこれはあのその時の大臣に、渡したお断りの手紙もそっけないもんですよだからね、彼はもう徹底してやっぱり民間についたそういう人なんですね。だからまあ見えるものがあったちょっと森外とはやっぱり対極的でしょう。
あ、なるほど、
うん、だから外のように最高の軍医であって国家の枢要の官僚になって、しかし夜は全く違う世界を知ってた人、
うんうん、
でも漱石はやっぱそれができなかったと思う、ね、だからまあ悩んだと思う、
うん、
だからどちらが不快かっていうのはいろいろあるけど、僕は漱石の方がそういう人間の幸福ゲームの持っているいろいろなこう忌まわしい面をあそこまでリアルに描いたっていうのは彼ぐらいしかないんじゃないですか、
うん、
だから僕は漱石は韓国中国東アジアのこれからの経済発展の後に必ず来るであろう現在の日本のある種の空白感みたいなものをね、描ける人として、だからやっぱアジアの共通財産にすべきだと思って漱石全集を韓国語中国語いろんな国の言葉に、
はい、
だから福沢諭吉の時代は僕は終わったと、本当はやっぱり漱石を鏡にして今の日本はそういう時代に来てるわけですから、そういう日本が中国とその同じ土俵で競争しようとして若い人にこれだけの低賃金を強要しているわけね、
うん、
で僕はそれはやっぱ相場競争できないと思う、
うんうん、
だからもう一回やっぱり我々はこの明治以来日本が進めてきたことのこれはやっぱもう一回踏みとどまって、でその契機にすべきは3月11日だったと思うんですよ。
はあはあはあ、うん、その二度生まれの契機になる、
うんうん、昨日ね僕はあの水俣、まあ、日帰りで行ってきたんですけど、
はい、
やっぱり水俣の現実を見た時に海に流したアセドアルデヒドから出てくる副産物としての有機、水銀中毒ね、でこれは止めようと思えばできたはず、
うん、
何度もあったんですよ機械が、でもできなかった、
うん、
それなぜか、それはもう一言で言うと成長です、
うん、
ある種の成長強と僕は言ってるけど、
成長強、うん、はい、
もうそれにやっぱり取り憑かれている。でそれはいつ始まったかというと、うん、あの植民地朝鮮の時代の朝鮮地層の時にすごく成功した事例があったわけ、ね、うん、あの時は硫黄かなんかの肥料を作って世界的企業になるわけですよ。で解放、まあ、戦争に負けてこの水俣に戻ってくる。でその時の成功例があるわけ、
うん、
それに合わせて物を作ればきっと反映するはずだと。でそれで同じことを繰り返す。でそれが間違いなく廃液が流れてこれやばいということをうすうすみんな知っていながら止められないわけですよ誰も、
うん、
だから昔ほらカッパエビセンかなんかの止まらない止まらない
やめられない止まらない、はい、
やめられない、はい、あれですよ、うん、そしてみんな中にいる人はそんなはずはないと、
うん、
で何なんであってほしいと、
うんうん、
その願望と最悪の事態はないんじゃないかという、ね、で結局それで突っ走っていって最後は破綻すると、
うん、
で同じことを繰り返してる、
うん、
だから、まあ、原田正純さんも今度亡くなりましたけど彼が言うようにやっぱ海に流すと海水で希釈されるんじゃなくて植物連鎖で濃縮されて体内に取り込まれる。でそれが結局魚を食べてる人はあなたと。だから僕はあの結局は早く何かを変えてることで経済的なダメージも少なく済むと思うんです。だから日本はこれだけの繁栄を作ってきたけども、うん、見方を変えるとある時の破綻が止まらないわけね。戦争をやるにしても経済成長するにしても。でドイツは2回も戦争をやってあんな悲惨なことをやって、だからやっぱ今回は変わったわけですよ。つまりエネルギーにおいて日本のような技術先進国がやってダメなことならば我が方もできないだろうと。これは日本に対するリスペクトがあるから、だからやめたと。
なるほど、
変わったと、
はい、
で結局広島長崎があって水俣があって福島があっても変わらない。これ何なんだろうと。うん、僕はここがね漱石が考えた近代日本のある種の宿和なんじゃないですか。
でもそれは二度生まれの本当に契機にしなきゃいけない、
いけないと思います。
ことな
わけですね。これはね、うん、あの反原発なのか脱原発なのか、
はい、
あるいは原発依存とかそれはいろいろ議論があると
思います、はい、
議論があるやり方もある。しかしやっぱり変わろうというね、
うん、
また変わらなければいけないということは少なくとも政治家のメッセージとしては出すべきでしょう。それは見えない、
うん、そのメッセージが見えない、
はい、ほとんど見えない。で僕これはやっぱ唖然とするわけですよ。止まらない、そして変えられない、そういうところに漱石はかなりこう悲観的に見てた、
うんうん、
それをなんとか変えようと。だから大分の愛国心を持つと、
うんうんうん、
自分も日本国民の一人として大分の愛国心を持つと、分相応のね、
うんうん、
でも野郎時代の愛国心はこれ妥協すべきものだと言ってますよ。だから決して彼は国にあの真正面から歯向かった人でもないし、だから普通だったら僕でも変わるだろうなと期待したわけね。また変わるのが当然ではないかと。もう変わらなかった。これはね、まあ変わらないというかまだ分かりませんよ。これはね僕はやっぱ最近の事例として、そして7月にまあ、水俣病は幕引きになるわけね。210万円の一時金を出して210万もらう人は生活保護は没収なんですよ。50年間苦しんできて210万上げてそして210万上げるから生活保障は上げないという、これは何なんだろうと。でこれと同じことを多分福島第一原発でやるんじゃないかしら。つまり被害者が結局その申請をしてもね、結局そういうことになる。で原田さんは亡くなる前に何とおっしゃったかというと、有機中銀水毒は症状としては特定できると。つまり神経が侵されていきますから、だから猫がこう狂ったようにこうダンスを踊ったりねするわけだけど、これはもうかなり因果関係がはっきりする。でも長期の低線量被曝は どういうことを症状を起こすかわからないと。だから彼が言うには50年の単位で今から抜本的な調査をすべき。で僕は100年かかっていると思う。2代3代目至るまでやっぱり国の責任できちっと追跡調査でそれをして、そしてどことどこに人が移動してどうなったか、そしてこれは申告ができるようにすると。水俣病の時は申告できなかったわけ、みんな怖くて。申告すると、あそこでは水俣病だったけん、あそこの嫁さんとは一緒になるなとかね、結婚差別もあった。で今現に今僕が聞いた限りでは福島出身者で北海道に今静かに移住してる人いますよ。漱石じゃないけど転籍をね、でそうすると福島の戸籍が消えるし、そういうことも含めて僕はなんでこんな同じことを繰り返すんだろうと。広島長崎の時も差別を恐れて結局なかなか申告できない。で今度は水俣もそういうことになる。そして結局は7月でそれを打ち切って、であとはもう今後は申請してもダメですよと。でこれはね、僕は今回の原発事故の被害者もおそらく水俣と同じ運命をたどるのかなと。でそういうことも一切合切含めて我々はやっぱ変わらなければいけない。やっぱこれはね、最低限の日本国民は日本国民を愛してるわけだから、でそれが本当の意味のなんていうかパトリオティズムだと思うのね。
それはオーブンの、
オーブンの、で僕の方がパトリオットだと思うなんでそんなに切り捨てて平気でいられるのかってのはよくわからない。
そうですか。ちょっとこの本の方にも戻りますが、悩む力、俗悩む力ですけど、菅さんご自身の反省もこう悩める反省
だったと思います。だから僕の場合には玉佐が在日という制約あったけども、それは一つのきっかけだったと思いますね。
きっかけ、
それからきっかけからいろんなことを考えるようになって、でこれはまた石牟礼さんという方がね、本書いてらっしゃいますけど、僕は昨日ね、彼女が発言したことを聞いて驚いたのは、今の日本は悩める種を全部消してますと。悩める種を消してないことにして、悩まないような、社会を送ろうとしていると、その挙句に食物連鎖を断ち切るようなことになってしまったと。だから悩んだ方がいいってこう彼女が発言してるんですね。びっくりしたこれはもう
悩めと、
石牟礼さんと言ってることと同じだと。で僕はやっぱりそれに気づかされたのは、自分がやっぱり比較的幸せな条件にいなかったからだと思うんです。もし僕は非常に幸せな条件にいて、それでそこそこ勉強もできるしスポーツもできて、そして受験校に通って、そして大学を出てってやってたら多分悩まなかったと思う。
でもそうではなかったから、さっきの話なんですけど、トワイスボーン、二度生まれの経験が生まれてきた。
それは漱石やいろんな本を読んでやっぱりそういうものを感じ取ったわけ。やっぱ生まれ変わろうという子にあったから、
それは例えばそのなんていうんですかね、そういう自覚をし、で知ったり学んだりすることによってそれが開発されてくるという感じなんですか。
結局ですね、人は悩みの種を消しちゃうわけですね。
あ
るいはなかったことにしたい、
したいですね、したいですね、
であたかもあったことをなかったことにする政治家はワンサというそしてとにかくそれと向き合わない、
目を背ける、目をつぶる、
で僕もそういう時期がありました。でやっぱりそうしても現実は変わらない、言うとやっぱりいつか向き合わざるを得ない。つまり、見たくないものをやっぱり見ざるを得なくなってくるんですよ、
ね。見たくなくて背けてもそこにはあるから、
あるから、
じゃあやっぱり見なきゃいけない、
でそれと向き合った時に苦しいけども、悩めるけども、でもそこと向き合うことでだんだんやっぱり自分が変わっていくということは感じました。
それはじゃあ本当に向き合うということによってそれが、
変わっていく、変わっていくということですね。
で2度目が来るというか、トワイスボーンになっていくということになるんです。
逆にね、もちろん幸せだと思うときは人間何度かありますよね。 ありますけど、うん、あの実は幸せだと思っている人はこの根幹には不安もまた大きいんじゃないかしら。つまり今のこの現状を保ちたいと思うから、そうすると防御的になりますよね。で意外とそういう幸せゲームから僕は少し距離を置けたということが、こういう本を書いてみようという基本的なモチーブになっていると思う。
そういうことにしっかり向き合って、うん、まあですから、まあ、向き合うだけではね、やっぱり無防備だろうから、いろんなことを知って学んだりということは当然必要になってくると思うんですけど、そういった意味では、まあ、若干あのガデン・インスキーというか研究不快な感じもしないでもないですが、あの徳間書店から出版されたこの番組初の本ですね、学問の勧め、学校で教えてくれない達人の知恵に収められている、まあ、これは今現代を生きる偉大なる達人たちの知恵学び、うんうん、まあ、インクルーディング換算中なんですけど、はいはい、それも、まあ、ですからそういった教えっていうか、こう知見というのが大いに役立ってくるんですか。
はい、生き延びる知恵、うん、これはやっぱ学校で教わらなかったと思います。
生き延びる知恵、
知恵、
はい、
少なくとも高校まではね、
はい、
やっぱり生き延びる知恵というのは、うん、学校では今はほとんど教わってない、
うん、
やっぱり僕は生き延びなきゃいけないし、
はい、
でその時に学校で教わることは一つのやっぱフォーミュラーというか公式があるわけですね。でそれはある種の正常形といっても、
うんうん、
だから今起きているような不測の事態やあるいは不確実なもの、こういうものをやっぱ想定して学校教育が行われているわけではない、
うんうんうん、
でそれはもう試験がそうでしょう、
はい、
試験は必ず回答がある、
うん、そうですね、
うん、回答のない問題はないと、
はい、
そういう前提になっている
、はい、
でも今起きていることはほとんど回答がないわけですよ。まあ、変な話、これもまた画伝陰水かもしれませんけど、最近石橋丹山のね、ことを調べていろんなところに行ってて、で丹山が1959年に周恩来と会ってるわけですね、
はい、
で日中国交回復に彼はかけようとして、であの時は非国民扱いで右翼からも狙われた。で田中角栄が、中国に飛ぶ前日に丹山のところに来たと、それでも挨拶する。で田中角栄はその当時外務大臣、大平さんはあの一つ星を出た、まあ、優秀な人ですから、で結局中国側は台湾との関係を切れと、そうでないと日中国交回復ができないと、それと事務方はもう大騒ぎしているわけですよ、どうするかどうするか。その時の田中角栄の言葉、やっぱり大学卒業はこういう時はダメだなと。
なるほどなるほど、
うん、大学を卒業してるやつは全然役に立たん
と、学校で教えてくれてないことには対応できない、
うんうん、で彼はやっぱり鶴の一声で前に進んだわけですね、うん、
ブルドーザーは行っちゃった、
うんうん、でやっぱりこれは田中学園の評価はいろいろある、いろいろあるけど、あの時彼がやっぱりイレギュラーなことだからこそ彼が必要だったし、
うんうんうん、
で外務大臣は大平さんだったけど、彼はまあ慎重な人だから迷ったでしょう、うん、で迷った時にやっぱりそれをブレイクスルーする、うん、でそれはやっぱり閣営だからこそできたんだ、
うんうん、
でそれは丹山もそうだったと思います、うんうん、丹山も2年浪人して大変な人だったし、うんうん、だから僕たちはやっぱり大学で促成栽培で短距離でいい大学に入ることしか教わってない。で教わってることはとにかく答えのある問題ですよ、
うん、
それどんなに難解であっても、
はい、うん、必ず答えは
ある、
ある、
所詮は大学の先生が作る問題じゃ今の大学の先生が優秀だから問題解決されている、全然そんなことないでしょ。御用学者もいるわけですよ、
うん、
だからそれを解くから優秀っていうことでみんながこう、うん、やっぱり僕は今大切なのは生き延びる知恵で、イレギュラーなことがいっぱい起きているわけだから、僕はもうちょっとやっぱりこの教育の在り方をやっぱ変えないと仕方ないんじゃないか。でこのままでは結局は宿和としてのある種の官僚的な前例主義だから、水俣の問題もこうなる、それで原発の問題もこうなる、で結局そういう官僚的な、官僚とあえて言いません、官僚的な発想、官僚的な知性で、これは何かというと一言で言うと現状を維持するということです。で僕はやっぱりそれはね、もうダメになって久しい、でこれを政権交代でみんな託したけど、これもダメだ、どうするかって今悩んでるわけですよね。これはやっぱり大変な問題だとは思いますけど、やっぱりそういう 我々の今までの方程式を一回もう一回こう、まあ、チャラにはできないにしてもそれぐらいそこの呪縛から解き放たれて、そしてもっと違う視点から見ていこうじゃないかというのがこの本のまあ味噌なん
です、うん、そうですね。ですからまあ、ね、この俗悩む力の中でもその日本人は過去の成功体験を捨てる覚悟がいるんだというようなことも書かれていらっしゃいましたけど、やっぱりそれはそういうところに通底してくる、
ね、うん、僕は89年ねベルリンの壁が崩壊して、
はい、
そして昭和が終わって平成になるその時にある雑誌の中で書いたのはね、成功が砂鉄になると。
成功が砂鉄になる、
うん、日本はこれから砂鉄の時期に入るんじゃないかと書いたんですよ、
はい、
でそれはあまり先走ったことでほとんど、うん、誰の目にも触れなかったかもしれないけど、僕は直感的にそう思った、
うん、
それはなぜかというと、やっぱり冷戦というのは日本にとってはピンチなんですよ、うん、冷戦の崩壊は、
冷戦の崩壊がピンチ、
うん、はい、だから冷戦の時代はどういう時代であるのかというと、今やっと皆さん分かったと。ただ米西対立ではないんですね、
うん、
日本の繁栄の土台を成していたものが、うん、まさしく冷戦と言っている。これは私たちの日常生活まで呪縛していた、
うん、
つまり現実は変えなくていいと、
うん、
そしてこの繁栄は永続的に続くというようなことね、うん、
それが冷戦状態の時、
時でした、
はい、
うん、でこれが我々の習い性になっていたわけですよ、
うん、
まあ、ある種の物理でいう慣性の法則になってい
た、うん、ずっと言
ってるんです
ね、ずっと、うん、はい、
で誰もそれを疑ってなかったでしょ、うん、多くの人は。でそれが明らかになってきたのが97年のバブル崩壊、
うんうん、
そこから約この15年以上にわたって日本はいわゆるデフレというふうに言われて、でもこれは経済だけじゃないと思うんです、
うんうんう
ん、変わらない、変えようがないと。でやっぱりこれにチャレンジした人や文学者の中でやっぱりそれに気づいた人はいる、いるけども、それはやっぱり小さな声だったし、でそれは成功体験があまりにも大きかったから、これは日露戦争であまりにも大きな戦争成功体験をしたと。だから満州事変を起こすときに、なぜ新聞がもう雪崩のように、関東軍を褒めそやしたかというと、そこに書いてるのは日露戦争のときに、10万の英霊かな、そしてなんとかの国土、国土というのは予算、お金ですね、これを費やした日露戦争のその犠牲を、まあうん、まあそのままね、犠牲にしていいのかと。これだけの犠牲を払ったんだから、満州はやっぱり日本の生命線だというような、もう朝野にこう湧き立つわけですよ、その成功体験がある、
うん、
でしかもその犠牲を払った、
はい、
でこれで結局日本は止まらない、
もう引けないですね、
引けない、
うん、
で今もね、うん、やっぱり冷戦の時代に作られた成功体験から抜け出してない、
うん、
根本は、
うん、
根本はその頭の中はね、
うん、
制度的には小泉改革でかなり変わってきました、いい悪いは別にして。で今度は日本型経営がこんなマイナスになるというふうに高官言われるようになった。本当にそうかどうかは分かりませんけど、でも頭の中は依然として成功体験がこびりついている、
うんうんうん、
これはもう窒素が、朝鮮窒素の時代の成功体験をそのまま戦後やろうとして、ですごい硫黄を使った、でそこから、まあ、ホルムアルデヒドかな、その化学物質を垂れ流すようなことを増産体制をやったわけですね。それで水俣のあの病気はものすごく加速度的に進む。だから僕は成功体験ほど怖いものはない、
成功体験ほど怖いものはない、
うんうん、でそこの延長上に我々の幸福も作られているから、
うんうん、
漱石はやっぱり戦前の成功体験、これに対するすごいやっぱ懐疑心を持っていたわけですよ、
うん
うん、それはイギリスを見てたから。イギリスを見ると日本の未来はイギリスになることかと、
うん、
これだったらもうやめたということ
目指すとこがこれなのか、
これなのかと、
うんうん、
彼はイギリスを見て失望したんだと思う、はい、失望しましたよ。でもまあ帰るときね、イギリスを離れるとき、この梅園の中でくすんでいるロンドンを見て、それでも何とはなしに愛着を持ったとどっかに書いてますけど、だからね、日本も アメリカを見て、そしてまあ1ミリでもいいからアメリカになりたいとこう思ってこうやってきたわけですし、ある時はアメリカを追い抜いたと言われる時代もあった、表面的にはね。だからそういう成功体験がやっぱりどうもね、こうもう一回リセットできないわけですよ。リセットできない、生まれ変われない。それが今回も現れてますよ。
でもそれはもうしなくちゃいけないし、
いけないと思う、いけない。
で先ほどの話にまた戻っちゃいますけど、その 3.11 っていうのが本当にその、その機会になるべき
べきだと
なんですね、
僕は3月11日で日本は変わりうると思った、で変わりうると思ったし、ここに可能性があると思ったし、だから自分もあと10年ぐらい生きられるならこの可能性でね何かできるんじゃないかと、でも残念ながら1年も経たない間にどんどんどんどんやっぱりそれはもう既成事実が作られ消え失せ、それで気持ち的にはそのトゥワイスボーンの雰囲気がだんだん萎えてるでしょ、で少なくとも政治的にはね。で僕はそれがねもう一回大きな大きな何かこう負の遺産として出てくるんじゃないかという、今変わらなければ、今変わらなければ、
なるほど、
でそれは変わると具体的にどういう方向に、でそれはまあこの中で若干示唆はしたつもりです。3月11日は僕は巨大な断層だったし、この断層を経験した以上はプレ3月11日には戻れないと思うんですよ。それを経験した以上、あたかもなかったかのようにね、だから今流れとしてはあたかもなかったかのようにプレ3月11日に戻れると思ってる人が結構いる。
なかったことにしちゃった、目をつぶっちゃう、
これはね僕は巨大な損失だと思います。これはあとあと10年後ものすごく大きなダメージとして僕は出てくるんで、だから政治家はやっぱりその先見の明を持って、だから石橋湛山見てたらもうまさしくその人ですよ。彼はもうはっきりとね戦争中から全部満州捨てよ、中国捨てよと、ね、それから朝鮮半島も捨てていいと、で我が国は世界に英米とそれ以上のことができると、それを捨てれば、そして貿易立国として立つと、十分繁栄できる、で道徳的にも英米の帝国主義よりはるかに高い地位に立てるというふうに述べてるわけ。だからそういう東洋経済新報を拠点にしたそういう論説を吐いてた人がいた、で財界人の中に一部いたと思いますよ。でも結局それはほとんど、まあ、メインにはなり得なかったし、だから日本はやっぱり捨てた国じゃなくて、やっぱり決してもう一つの可能性がなかったわけじゃないんですよ。だからそのアジアの国々はそのことをあまり知らないから、日本はやっぱりワンカラーでこういうふうに進んできた、そうじゃなくてやっぱオルタナティブがあった、
でたまたまさ、たまたまというか、まあ、そっちは選択されなかったけども、あるにはあった、
あったんですよ。それは連綿としてある、だからそれをすくい上げていくしかないし、
そうだ、後の時代の我々から見るとなんでそっち選択しなかったのって言いたくなる、
言いたくなるん
ですよね、
後自衛ではね、
ですよね、ですよね、そうそうそう、でもやっぱりそれはその第二次世界大戦の頃の話としてもう俯瞰というか客観視できるから言えること
ですよね、今我々がね。
でも今現状認識のとこでは、じゃあ実際どうなんだっていう問いをされてるわけ
ですよ ね、 そうですよね。だから今我々が閉塞感に陥るのは、やっぱ変わらない、変わろうとしない日本を見て閉塞感に陥ってる、政権交代もした、じゃ変わるだろうと思ったら変わらない、でこれはねやっぱりプレ3月11日に戻れるということならば、一体2万人近くも行方不明者を出して、で今も原発事故でこんな状況にあるのに、これ何だったんだろうということになりますよね。だからもうちょっと僕はそういうシグナルを的確に把握できる、なんか人間形成がねこのパワーエリートにできてないのかなと思うんだな。できてないか、もしくはそれがもう欠落してなくなっていったのか、だから本当に不思議で仕方がない。少なくとも政治家になる以上最初はそう思ったと思いますよ。 でもそれは今も馬事豆腐になっててね、その野党がいいのか与党がいいっていう話ではなくて、それでいいんだろうかと。で結局水俣病のことは誰も責任を負ってないし、政治家で辞めた人もいない。で今後もそうだと思うんです、おそらくね。一体何なんだろうというのが僕の率直な気持ちで、だからまあ少しでもこの人生論からそういうものを汲み取って、そして人生論、いわゆる個人の人生論にとどまらずに、今の政治とか社会を見ていく何かこう切り口にしてほしいというのがこの本の眼目
なんです。なるほど。じゃあやっぱそういった視座で我々はまあ現状認識してウォッチして、うん、アクションまで持っていければ、
うん
ね、
まあ少なくともそういう視点で何かものを見て学んでほしいというか、やっぱり日本は僕は変わらなきゃいけないし、変わりうると思います。その可能性に欠ける、ということね、
はい、
でそういう先達がいたわけだから、これは決して孤立無援ではない、
はい、
うん、石橋湛山も2ヶ月間でしたけど総理大臣までなったわけですね、
はいはい、
だからやっぱりその名脈はある、日本には。やっぱさすがに僕は日本は捨てたもんじゃないと思いますよ、これだけのやっぱアジアの先駆者として、いろいろな矛盾を背負ってここまで来たわけだから、だから今日本はやっぱ変わらないとなると、何らアジアに発すべきメッセージがないと思う、
これだけでの経験をしたにも関わらず、
でそうすると結局は単なる国家英語だったら中国と変わらないじゃないか、今の中国がやってることは国家英語のために、ね、自分の資源はこうしますよとそう言ってるだけでしょ、じゃあ日本が中国より優位に立つというのはどこなんだろうかと。やっぱりそれは今変わるということですよね。そこで日本ははるかに中国より優位に立てる、
そういった範を
示す
ことによって、
よってですね、だからそれができてない、単なる国家英語済みでしか、国際政治はそんなもんだというならそれまでかもしれませんが、でもそういうやや開き直ったニヒリズムではやっぱり若い人たちは希望は持てないと思うんですね。やっぱり日本が中国に優位に立つ、でそれはやっぱり道徳的にも、それから未来を切り開く、これだけの失敗とやっぱ苦痛の歴史を経てきたから、中国よりは違うものが日本が建てられるというね。で石橋湛山もそう書いてますよ、自分は小日本主義に徹することでまさしく世界の豊かさの模範に立つ、そしてアジアのやっぱ先端に立つというか、だから逆に言うと日本のポテンシャルに対するものすごく期待値なんですよ。だから今僕が見てるとね、パトリオット、本当に日本を愛する人が隅っこにやられてね、野郎時代的な人がダンビラを振りかざして、で俺が国を愛するんだと言ってるような、でそういう人間がいかにやっぱり国を誤った方向に導くかということは、もう漱石もいろんなところで書いてますし、だから僕個人はただ単に政治の話をするんじゃなくて、やっぱ幸福のあり方から考えていこうと。でそこからやっぱり社会とか政治とか歴史とか、まあ、そこに行き着くんじゃないかなという。
この、終章一番最後の章のところで、はい、その人間の価値のありかということを三分類、フランクルの三分類で語っていらっしゃいましたが、はいはい、そう想像、経験、態度
ですね、
やっぱり態度のところで一番重要なポイントがあるのかなという感じがする
わけです、そうだと思います、やっぱりね、今回水俣行ってもやっぱり胎児性水俣病患者のもう大体10代ぐらいで死んでいくわけでしょ。でその写真はまあユージン・スミスさんもたくさん撮られたけど、改めて見るとやっぱり何もできない、何もできないけどそれを見守っている親たちはやっぱ変わってるわけですね。だからやっぱりそれは態度価値、やっぱり何もできない、何も体験もできない、ただあるというだけで人をやっぱ変えられる、でそれがやっぱり変わっていろんな人がやっぱ運動を起こしているわけですから、だからやっぱり僕はそういう、価値はあると、人によってはそう考えた方がいいんじゃないか、だからこんな人生は送りたくないとか、 悔いの人生だと思ってる人もたくさんいるかもしれないけど、この本の中で一番痛かったことの一つは、我が輩は過去である、
我が輩は過去である、
過去である、
うんうん、これは
それはどんな人生だって、はい、うん、過去はみんな持ってる、
そうですね、
うん、10代であれ20代であれ、はい、50代であれ、
誰にも過去はある、
過去は、
はい、
でその過去は神様も否定できない、二度生まれるならそれ全部消したいと思っても、
うん、
でも未来は無なわけですよね、
うん、そうですね、
まだない、
はい、
何にもなってない、
はい、
だから現在とくびれを通じて初めて未来は過去になる、
うんうん、
で確かなことは過去なんだ、
そうですね、はい、うん、もう起こってしまったこと、
うん、
で事実として確定してます
ね、そうそう、
はい、
でどんなに悔やんでいろいろやっても、うんうんうん、自分が生きてきたことは誰も否定できない、
うん、
でそこをしっかりと見つめていけば、うん、若いことがいいことだとは僕は到底思えない、
うんうん、
若いこと自体が価値があるような文化っていうのはいかに盗作しているかという、
うんうん、
でそれは我々が小さい頃からお預けの人生を歩んでいるから、まあ、僕はそうじゃなかったけど今の若い人そうじゃないですか、
うん、
まずお受験がある、それから小学校受験がある、中学受験がある、高校受験がある、今は我慢してると、将来これがある、未来がこうがあるから、そして今度は就活がある、我慢して
と、
今度は婚活がある、我慢して
と、もう見えないもののためにどんどんどんどんお預けになってる、
うんうん、でも昇進があると我慢して子供が生まれた、
うん、
でこの子が今度はあのお受験があるから我慢して
と、
ずっと来た、
はい、
やっとリタイア、
うん、
これで我慢して生活プランナーの言われてる通り自分の人生設計をして、
うん、
で亡くなってからも我慢してと、
うん、
でね、これはね明らかにやっぱ未来が価値がある、
うん、
そして若いことが価値があるという、
はいはい、
幸福論でしょ、
うん、
で結局幸福論はどこに行き着くかというと時間論に行き着くんですよ、
うん、
でなぜマルクスがね資本論は時間論として展開したかというと、やっぱり資本主義というのは時間を支配するようになってるわけです、
うんうん、
労働時間というのが資本主義の最大のアルファオメガなわけだから、で我々はその時間をそういう形で人生を刻むことに慣れちゃってるわけですよ、ね、で僕は時間を変えるべきじゃないか、どんなに悔やんだ人生であってもそれは過去としては誰も否定できないものとしてある、クランクルが言う通り神様も否定できないと、あったことは、
うん、過去は否定できない、
否定できない、
はいはい、
でこれほど確実なものは、
うん、そうですね、
うん、でそれをしっかりとやっぱり、大切にする、
うん、
でそうしていけば残された10年なり5年なりがそんなに何かこう不安なことであり、
うん、
何か若いことがすごいことで、年寄りはもうなんか人生の廃棄物のように全然そう考える必要ないんじゃない
か、
うん、
目の前の事象にいかに誠実に向き合うことができるのか
ということ そういうことですね、そういうことです、
うん、
それがちょっと60を過ぎて、
うん、
フランクの言うことがあの身につまされて分かる、
あ、なるほどなるほど、はい、うん、そうですか、
ですからあえて我が輩は過去であると言いたかったん
です、なるほどなるほど、そうですか、もう最近もうやっぱりそういういろんな悩みとかがぐちゃぐちゃしてるときにやっぱりなんかそう今おっしゃったようなことで一生懸命っていう言葉と一生懸命があるじゃないですか、
ああ
一生懸命の方なんだなって僕はなんか思うようになったんですよ、ひとところの方の一生だとやっぱり未来の
知見
見えないものに対してのずっとなんか命かけなきゃいけないみたいなところですけど、
す、ね、
一生懸命だとこう目の前のところにしっかり向き合えれば、
はい、
うん、まあね、それで別に近視眼的になる必要はないですけど、
そうです、
うん、
いや、おっしゃる通りでフランクルも例をとっています、あの砂時計は現在とくびれから砂が落ちているわけですね、うん、これは現在だと、
はい、
でこれもフランクルを受け入れですけど、スキーか登山で滑落した人が自分の一生をわずかな時間で垣間見たことがあると、そして一命を取り留めた人がね、滑落しているわずか数十秒で全てを見たという人は結構いるわけです、
はい、
でフランクルは結局未来は現在とくびれを通らなければ過去にならんと、
うん、
この一点ね、でこれは一瞬です、今笑って話してるこれ、
はい、
でもここをよりよく生きることが永遠に通じる、まあ、永遠というのは僕はよくわからない、わかんないけど、 このくびれが今の現在 で未来は無なしなんですね、うん、でも我々はなんか未来があたかもたくさんあって、そこが全て掛け金になってるわけですね、うんうんうん、僕はやっぱり若いことだけになんかアプリよりに価値があるような文化っていうのは、いかにこれはおかしいかっていうのは声を大にして言いたいんですよ。
なるほどなるほど、うん、我輩は過去である、
過去である
ということですね、
う
ん、
いうことですね。
この俗悩む力、はい、そして学問の進め、この、ね、学校で教えてくれた達人の知恵、これから、まあ、手に取る方に向けて、うん、はい、まあ、今日のお題でもありますが、はい、悩め学べそして生きろということなんですけど、はいはい、その悩み学び生きる、はい、進めというのを、
はい、今の幸せだというイメージに皆さんは満足していますかと。でそうではなくて、うん、という人生を送っているならば、幸せの方程式をふるいにかけてみよう。そしてもう一度やっぱり自分を取り戻してみたい。だから自分を取り戻すようなことに、やば関心がある人はぜひとも読んでもらいたい。これを読むことで自己内革命、結局自分の中で自家発電的に変わりうるという。で僕はこれはおそらくね、ヘッドギアをつけて松本智津夫とつながれば自分が変わると、こういうその自己完結型のチェンジ、うんうん、でこれが一番つまらないしひどいと思うんですよ。人間は他人と一緒に生きなければ、社会の中に生きなければ、うん、だからここで人生論というくくり方は社会とか歴史はどうでもいいような、こうそういう発言もありますよね。僕はそうではなくて、これを入り口にして今の日本の社会や政治というものを考えていってほしい、うんうん、そういう意味で、まあ、変わろう、生まれ変わろう、生まれ変わりたい、そういう人にぜひ読んでほしいと、
うん、そういった視点でじっくり読み解いて、
うん、読み解いてほしい、
いただきたいということですね。はい、分かりました。ラジオ版学問線、本日は東京大学大学院情報学館学際情報学部教授の菅三淳さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ラジオ版学問の進スペシャルエディション、ラジオ版学問の進めスペシャルエディション、東京大学大学院情報学館学際情報学部教授の菅三淳さんをお迎えしてお送りしました。菅三淳さんをお迎えしての公開録音の模様をお送りいたしましたが、ね、まあ、内容的には決してこう、まあ、明るくハッピー万歳万歳という内容ではなかったですけれども、まあ、厳しい現状認識は当然必要という中で、でもやっぱりその中で我々はきっちり生き抜いていくんだという、ね、力強いメッセージも真のところにあるという感じがしました。じっくりと何度も何度も咀嚼して自分のものにして、そして考え直すといういい契機になる、そんな内容の本だと思います。ぜひ腰を据えてお読みいただければと思いますね。さて、ここで番組からのお知らせです。この度この番組初の本、学問のすすめ学校では教えてくれない達人の知恵が徳間書店から出版されています。今回ゲストにお迎えした菅三淳さんなど、これまでご登場いただいた方の中から21名が登場するオールスターアンソロジー、番組ホームページ www.jfn.co.jp/進めでは特設ページも展開しています。また番組ツイッター学問アンダーバー進めでも情報発信をしております。学問の進め、学校では教えてくれない達人の知恵、ぜひ手に取ってみてください。ラジオ版学問の進め、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、鎌田健でした。